川村陽介です。三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は三浦さんが行われている地域と人をつなぐコーディネーションについて伺えればと思います。
はい、
まず最初に、はい、今年の3月で廃校した北杜市の高根北小学校、こちら廃校直前に三浦さんが道徳の授業の講師を務めたと伺ったんですが。
そうなんです。はい、はい、恐れ多いんですけど、私の娘も通ってましたので、
はいはいはい、
先生と直接そういう話になって、ぜひ道徳の授業で世界の話をしてほしいということで、バトンを受け継いで話しました。
実際にこの子どもたちにこの伝えたかったことっていうのは何になるんですか？
テーマすごい考えたんですけど、小学1年生だったので、すごい悩みまして、はい、でただテーマとしては、多様性、みんな違ってみんないいっていう言葉もありますけれども、世界中の人たち74億人ぐらいいますよね。でこのクラスは3人しかいないと。
あ、3人なんですね。
はい、小学1年生なんで億とか人口とか言われても世界ってどことか、そんな次元からなので言葉も選んだんですけど、みんな違ってみんないい。で、良くも悪くもこう日本の中ではルールが決まっていて、同じゴールに向かって、同じようなことをするのが美徳だったりっていう、ちょっとそういう文化もあると思うんで、みんな違ってみんないいんだよって話を、例えば世界のケニアのマサイ族の話をして、マサイ族ではジャンプが一番高い人が一番偉い、
ほう、
一番かっこいい、
ほう、
イケてる、
はい、
っていうような文化があったりとか、はい、南太平洋のイースター島では、年に1回超人伝説って言って断崖絶壁の山をみんなで駆け下りて、海に飛び込むんですね。
はい、
でそこの先にある島にある卵を取ってきたら勝ちっていう、超人伝説、そういうようなことをやってたような文化もあったりとか、自分の中で、自分の特技だったり個性だったりとかって、なかなかこう分かりづらくなってる世の中だと思うんで、噛み砕いていいんだよと伝えられたらなっていうことだったんですね。で世界中には肌の色が違うとか、国籍人種もう本当にバックグラウンドも様々なので、みんな違って、住みやすい世の中になればなということで、話させてもらいました。
子どもたちという意味では三浦さんがこの国際交流を広める NGO で活動された際に、
はい、
海外の孤児院にも訪問されたというふうに伺ったんですが、
はい、そうですね、子どもという意味では、もう本当どこの国も無邪気で元気で、ただバックグラウンドが違うんで構えてたのはどちらかというと私たちの方で、戦争してた国だったんで、戦争で親が亡くなったのかなと思ってたら、実は全く違って親は近くにいると。でただこう経済的な理由で捨てられてしまった、なかなかこう捨てられてしまうっていう状況がそんなに頻繁にあるわけではなかったんで、安易にこう戦争で親が亡くなったのかなとかって思ってた自分の想像力のなさにすごい衝撃を受けて、でただその子供たちは日本の子供と変わらず元気に無邪気にすごいウェルカムしてくれるんですね。おもてなしもそうですし、僕らがどちらかというとそれで天秤にかけていたりとか情報をもとに構えてしまっていたっていうことがすごい恥ずかしかったんですね。一人の人として向き合う、そこが国際交流のまずスタートなんだなっていうのがそこの個人で分かった感じですね。
なるほど。三浦さんはその NGO で活動される中で災害支援にも携わったと、
はい、
いうことなんですが、これはどんな感じで支援をされてたんですか？
ピースボート自体はもう阪神淡路大震災の時から、現地のボランティアさんをコーディネートする、そういうところに従事したんですけれども、特に最近ですと東日本大震災、
はい、
千葉の台風の被害とかも今も活動してますけれども、私はその東日本大震災の時に実は北アフリカのモロッコにいたんです。
ほうほう。
まさに船に乗っていて、船の上でモロッコで震災が起こったことを聞いて、ただそこから帰るのもまだ1ヶ月半以上あったので、日本だと情報も混乱してたりとかしたと思うんですけど、ある意味こう客観的に情報を得て、じゃあ自分たちは帰ってからどんなことをしたらいいのかっていうことを噛み砕いて、帰国できたんですね。なのでそれがあったからですけども、すぐにピースボートが災害支援が始まったので、降りてすぐに現地に行って、で現地のコーディネートを学んだりとか、実際に泥かきをしてみたりとか、ご飯を作ってみたりとか、お風呂を整備したりとか、 まあ、なんかそんなようなことを、はい、今ひたすらインフラ整える期間にいたので、やりましたね。
あのまあ、東日本大震災という意味では、はい、被災した子どもたちが参加する、はい、北斗で行われているおうちキャンプというのにも参加されているというふうに伺ったんですが、はい、こちらはどんな内容になるんですか？
はい、これはですね、福島 の原発事故の被害に遭われた方、
はい、
で特にまあ今でもその放射能 の、影響に苦しんでいる人たちもたくさんいるので、まあ、その体を休めるという意味も含めて少しでもこう放射能ないところに移動するっていうことで、体がこうリフレッシュされるっていうのも実証されているので、それを山梨の北斗の向川でやろうということでやってます。で、まあ、特に過ごしやすい夏に来てもらうことが多いんですけれども、バスで来る時もあれば、はい、本当に週末気軽に来るようなケースもあって受け入れは本当幅広いんですけれども、今でも来てます。特にまあ今はそこから7年8年経ってしまったんで、また7年前8年前とはちょっと様子は違いますけれども、本当外で遊べなかったっていう親御さん、はい、たくさん子供たくさんいるんですよね、なのでその北斗に来て無邪気に遊んでる様子とかを見るとこういう場所が大事なんだなと、まあ、これもコミュニティだとは思うんですけれども、こういう楽しい空間を作ってまた来たくなるような、はい、そんなような場所になればなとは思って今お手伝いしてます。
まあ、コミュニティ作りという点では、はい、三浦さんは地域おこし協力隊の横のつながりも作ろうという動きをされているというふうに伺ったんですが、
はい、
こちらはどんな内容になるんですか？
今私の周りにも30人近くの地域おこし協力隊がいるので。
北斗にですよね、
はいはい。まあ、ただ農業も林業も観光もそれぞれ忙しい世界なので、まあ、なかなかこう横にのつながりとか情報交換もなかなかできない状況なんですよね。なので、まあ、それはシステムとして定期的に集まろうというようなことを、まあ、行政の方とも話し合って、私も実はそういうのは求めていたので、もうぜひやりたいということで、名乗りを上げて、定期的に今集まっていて、農業の勉強会だけじゃなくて、
はい、
この前は一緒に山に入って、
はい、
林業者の方にサポートしてもらいながら、はい、実際に木を切る、
は
あはあ、玉切りをしたりとか、
うん、
運材トラックに乗せて、運んでっていう作業をしたり、はい、でその今度はその後は製材所に行って、はあ、その木を製材して、で製材した木を今度は私たちの蔵を回収してるんですけれども、それの板に使うと、
は
あ、いわゆるこれも一つの流れをお見せするようなプログラムになっているので、まあ、これはまた2月にも行う予定なんですけれども、農業者も林業をしたり観光業の人もこういうふうに林業農業に携わるっていうことが大事かなと思う。部署関係なく、まとめようということでやってます。
同じ地域の地域おこし協力隊なんで、やはり情報も共有したいですもんね。
そうです。特に地域おこし協力隊が終わってからね、みんなこう
巣立ってくにあたって
その後どうしようじゃないですけど、誰に何を聞こうかなっておそらくなるんですね。大事な期間3年間だと思うんで、その時にこそつながっておいた方がいいなというのが私の思いなので働きかけてます。
ありがとうございます、はい。明日は三浦さんが思う山梨と夢について伺えればと思います。最後に三浦さんの好きな曲リッキー G Life is Wonderful をお送りします。三浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。